おはようございます。今日もルカによる福音書の8章から一緒に見ていきたいと思います。今日は8章の1節から3節までになりますが、ルカの8章の1節から3節です。新約聖書の終わりの方の125ページになります。125ページ、ルカの8章の1節から3節です。どうでしょうかね、皆さん、そうですね、まあ、この新潟のですね、県知事にご一緒してください、お供くださいっていうね、頼まれたら、ちょっとそれを光栄に思いますか。まあ、その政治ですから、その人が好きか嫌いかにもよるかもしれませんね。それは分かりませんけど、まあ、でも私たちがですね、本当にこう一緒、ご一緒する、まあ、お供するというね、ことを本当に光栄に思うこともいろいろあると思います。まあ、今日の箇所ではですね、イエス様がガリラヤの地方で町々に旅をしながら、この伝道をしながら、お供する人たちがいろいろいるわけで、それを少し見たいと思います。主の働きとお供する者たちという題して、今日ですねこのところを見ますが、8章の1節から3節です。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、自分の財産を持って彼に仕えているヘロデの羊クーゼの妻ヨハンナ、スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であったんですね。まあ、この主の働きとお供する者たちについてですね、今日この箇所から見ていきたいと思います。まあ、さまざまなですね、形で彼らはイエス様がこのガリラヤ地方で教えながら、働きながらですね、まあ、協力しております。まあ、こういう箇所を見ますとですね、まあ、当然過去の、まあ、いわば歴史のことですが、起きたことですが、でしかしながらそれは今日の私たちへの学びでもありますね。ですからそのように見ていきたいと思いますが、まず主のお働きについて見たいと思います。一節ですね。その後イエスは神の国を時その福音を述べ伝えながら町や村を次々に旅をしておられた。十二弟子もお供をしたいますね。まあ、主の働きについてまず考えますと、それはですね、この神の国を解き明かし伝えたということですね。まあ、これは何もこの時から始まったことではありません。実は最初からそうですね。でマタイ の4章ですね、ちょっと見ますと、まあ、外 の, あまり、ね、気にしないで中のをちょっと聞いてくださいね。毎年この時にちょうどこの時間でね、回ってくるんですね。はい。まあ、マタイの4章の17節ですね。はい、5ページになりますが、この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。まあ、イエス様がですね、この伝道開始からですね、宣教開始からこのようなメッセージであり、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、 まあ、神様の国が近づいたので悔い改めなさいというね、こういうこうメッセージですね。で、まあ、このメッセージの中心というのは神様のその支配ですね。でもそれはどこで神様が御国をお立てになるんでしょうかね。例えば人によってはそれはイスラエルやユダヤ人を中心としたこう目に見えるこう、ねまあ、国とかね、王様とか、まあ、イエス様が例えば王様になるとかね、そういうふうに想像するユダヤ人も少なくはないんですが、しかしそういう話ではありませんね。イエス様は私たちの、まあ、いわば心の中、あるいは私たちの王様となってくださる、ね、このような話ですね。まあ、そういう意味ではこの悔い改めというのも肝心ですね。じゃなぜ悔い改めが肝心かと言いますと、私たちはそれぞれですね、生まれながらは神様を王様としていないからですね。すなわち生まれながら私たちは自らの王と、まあ、考えたり、いるわけです。ですから私たちの、まあ、最もですねひどい罪というのは神様を王様として認めようとしない、主としようとしないというね、まあ、他人へのこう悪や罪よりもはるかにですねその方が大変なものですね。イエス様のメッセージはすなわち神様のこの支配下を私たちにまで広げてくださる、私たちそれぞれもですねその神様の御国の一人になって神様をご自分の王様として歓迎するですね、こう迎え入れる、そういう話ですね。そこでこの8章の一節にはこのようにありますね。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えられながら町や村を次々に旅をしておられたとあります。まあ、その福音をということですから、神の国の福音ですね、いわばね、神の国の福音、あるいは神様の支配の福、その福音、まあ、福音というのは皆さん意味が分かりますかね。福音というのは慣れない表現だと思いますね。まあ、もし簡単な表現にすれば、それは良い訪れとか、まあ、英語風になればグッドニュースとかね、まあ、良いね、こういい話ですよね、いわばね。でもどうでしょうかね、この神様が私たちの支配者になる、私たちは神様の支配下のもとに置かれるということは皆さんの耳にはどう響きますか。良い訪れに聞こえますか。グッドニュースでしょうかね。まあ、それは神様への理解によるかもしれませんね。人によってはですね、私はなぜ神様に従わなければならないんだろうか、そういうようにですね、それをむしろ圧迫や、あるいはこう狭く、あるいはこう嫌に思う人も、まあ、いるかもしれません。というのも、私たちはさっきも触れたように生まれながら自分のいわば人生の王様として、そういう心でですね、やってきたわけです。まあ、それも罪の根っこを言えばあのエデンで始まりましたよね。アダムとエバは何としましたか。彼らは神様の支配を拒み、いわば、まあ、自分で選んだつもりですが、ある意味サタンの悪魔の支配を選んだんですね。すなわち悪魔のささやきや勧めに、むしろそれを選んだんですね。ですからそれ以降の人類はいわば悪魔の支配下のもとに生まれてきた。すなわちそれは本当に悲劇と悲しみと死にをもたらすわけですね。イエス様が私たちをそういうところから解放するために来られた。本当にこの悪魔の支配下から私たちを解放し、神様の愛に満ちた支配に置かれるように主が来てくださったんですね。そうでなかったら私たちは 自らですね悪魔の、まあ、その支配下からですね逃れることはできない。一箇所あの使徒の働きのですね26章のところをですね見ますと、18節にはこのように使徒パウロが証しをしておりますが、こんな表現がありますね。283ページ、使徒の働きの26章の18節、それは彼らの目を開いて、暗闇の、ごめんなさい、ちょっとその17節から読みした方が分かると思いますね。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす、まあ、イエス様がパウロに話しているそういう言葉ですね。ですからこの異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされてされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。ですからこのパウロをですねイエス様が選ばれた時に、まあ、救いに導きで、そしてこの説教者として選ばれた時に、そのようにこのようにですね述べてますが、こう見ますとですね、まあ、この福音が語られるのが、私たちを暗闇から光に、サタンの支配から神のに立ち返らせるっていうね、こういうのが目的です。ですからもともと私たちはそのような大変な状況にあったわけです。罪は神様との関係をダメにします。イエス様が来てくださったのは、私たちをその神様との関係に回復するために来てくださいました。そしてそれは十字架で成し遂げてくださったんですね。私たちは自ら悔い改め、すなわち神様に反抗してきたことを悔い改め、イエス様を救い主と信じるなら、なんとですね、びっくりする話ですが、悪魔の支配下から解放されて神様の支配に置かれる、すなわち神の国の一人になるわけですね。その、まあ、結局そうですよね、国の支配者によって国は随分変わりますよね。良い本当に人のことを思う支配者もいれば、本当にそうでなくひどい支配者もいますが、ましてやこれは霊的な話ですが、悪魔と神様との支配の違いはもう言うほどもありませんね。ですからそれは良い訪れですね。イエス様がそのメッセージを、次々とですね町や村やその次々にこのお伝えしていくわけですね。すべてのところにそのようにイエス様がなさったわけですね。そういうお働きをしてます。本当にこのイエス様がその福音をお伝えしようとする、ね、こうまあこう、うん、なんて言いましょうかね、こうその気持ち、焦るという気持ちじゃなくて、このその必要に責められる気持ちがありますね。ルカによる福音書のこの4章のところもちょっと見たいと思いますが、4章の43節ですね、このように同じような場面がありますね。しかしイエスは彼らにこう言われた、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。まあ、そこにとどまるように、ね、あの人が説得しようとしてますが、私はそのために使わされたのですから、そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられたとありますね。本当にこの次々とイエス様がこの町や村に行くわけですね。伝えなければならないというね、こういうようにこのまあ、押し出されてですね、本当にその必要に責められて、イエス様が町々村々に次々とこの御国の神の国の この福音を伝えに出かけるわけですね。というのもイエス様が人々のことを考えてますね。彼らは悪魔の支配下のままです。でもその逃れる道がありますね。悪魔は彼らの人生をめちゃくちゃにしておりますが、本当にこのイエス様の福音をこう信じることによって大きく変わるわけですね。まあそういうわけで私たちも、例えば先ほど吉田先生たち の選挙レポートを見ましたね。それはそういうことも、すなわち宣教師をサポートする、祈る、そしてまあ応援するのもそういうこの必要を覚えてそうしますね。ヒル先生たちもまあ新潟にね教会を始めるんですが、まあそういうこともあってのことですね。本当に私たちもそのそれぞれこの周りの人たちに福音をお伝えする、神様の御国をの福音を語ることがそういうわけで大事なんですね。だからこそ私たちは家族や同労者やあるいは学校のお友達、他お友達や近所の人にですね、イエス様のこと、この神様の御国の福音を伝えようとしております。だからこそ私たちはまたこの今新しく街道をですね改造中ですが、それはとにかくより多くの方にこの福音を、長岡や周りのこの町々の人たちにですね福音を語りたく、そのようにしているんですね。まあイエス様のお働きがこうです。でもこのイエス様とお供する人たちがいますね。この8章の一節の後半には十二弟子もお供をしたとありますね。そして二節ではまたっていう表現がありますね。だからまたっていうのはこの他にですねお供をしているものもいますが、それはそれに続くわけですね。お供をしていた者たちですね。まずは十二弟子が紹介されてますね。もちろん彼らはイエス様と一緒にあっちこっち行きますので、この町や村やその次々行きますと当然一緒に行ってます。でこのルカによる福音書の8章のに続くのが、まあ、ちょっと8章は長いんですけど9章に来ますね。で9章の一節をこう読みますとこのようにありますが、イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し病気を治すための力をと権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え病気を治すために彼らを使わされたとありますね。ですからこの十二弟子がこれからですねこのイエス様のように町や村や次々に出かけては神の国を述べ伝える、そういう働きをしますので、まあ、そのためにですね、あるいはイエス様が彼らを、まあ、いわば訓練中かもしれませんね。結局イエス様の手本を見てそして近々自分たちがこう出かけますが、イエス様を見ながらですねそのことを覚えていく、まあ、例えば10章にもですね続くルカの10章にもですねこのようにありますが、その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先に お使わしになった。そして彼らに言われた、実りは多いが働く手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。まあ、この70人もですね同じように村々町々家から家とこの福音をこの御国神の国の福音を伝えているんですね。ですから彼らも、まあ、この8章の段階で12人とありますが、まあ、プラスアルファでしょうね。いろいろ他にもいたように思います。そしてイエス様とお供していますが、 特に今日ですね、ちょっと注目したいのが2節3節のまあことですね。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの羊空勢の妻ヨハンナ、スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であったとありますね。だからここにはですね、この女性も多くですね、多数多くの女性たちもお供をしたとありますね。まあ、でルカはこの特に3名の名前まで挙げてますが、でも3章の最後にはその他大勢の女たちも一緒であったとありますね。ですから、まあ、12弟子、まあ、男性ですね、あと、まあ、あるいは70人あるいはそういう男性が多くいますけど、しかしその女性もですねいっぱいいるわけですね。でその中で3人の名前を挙げてます。まずこのマグダラのマリアというねいう名前がありますね。まあ、よく聞く名前ですね。でもマグダラは地名ですね。マグダラというこの村の、まあ、でのそういう村の、まあ、マリアというね、ですから苗字ではなくてね、あそこのね、例えば長岡のバーゲットとかねまあ、そういう場合はマイケルですかね、まあ、名前ですからね、苗字がないので、ですからそういうね、そういう町の名前ですね、マグダラのマリアで、彼女はそのもともとは悪霊に憑かれていた、7つの悪霊に憑かれていたけれども、それをですねイエス様が追い出されたっていうね、で彼女は解放されましたね。このマグダラのマリアはしょっちゅう福音書の中で出ますね。例えばこのルカによる福音書だけではなく他の福音書でもいますけども、イエス様の十字架の場面にもいますね。イエス様の十字架の足元でその見ております、いるんですね。そしてイエス様が葬られた時もご一緒でしたね。葬りにも携わりましたし、最初のよみがえる日ですね、一緒に日曜日の朝一番ですね、マグダラのマリアも一緒に他の女性と一緒に墓に行きました。そして彼女は真っ先にイエス様とお会いするんですね。本当に彼女はこのイエス様の遺体がないことを悩んでますと、そこにですねイエス様が現れてですね、そしてマリアは気づいたんですね、これはイエス様だっていうね。まあ、そんなマグダラのマリアですね。でこの次に名前が挙げられてますがヨハンナですね。このヨハンナはヘロデの羊クゼの妻とありますね。ですから彼女の夫はですねヘロデ王様の羊ですね、まあ、いわばこのなんて言いましょうかね、財産をこう管理する、まあ、重役ですよね。そういう、まあ、いわば偉い人ですよね。そういう方の、まあ、妻です。彼女もですねこのイエス様の墓のところにご一緒していますね。ですから最初の日にですね彼女も一緒に行きました。まあ、スザンナもですねここに挙げてますが、もう聖書の中で1回しか出ませんが、まあ、名前はユリという意味ですけれども、まあそれ以外にもこの方については書いてませんが、他ですねその他大勢の女たちも一緒であったとありますね。ですから本当に多くの女性も一緒にいました。でそう考えるとですねこの十二弟子もそうなんですが、イエス様はさまざまな人たちを歓迎しておりますね。十二弟子のことを考えれば、漁師もいれば、その酒税人もいれば、 非常にこう真面目なナタナエルのような人もいれば、いろいろですね。で、この中で見ますとですね、村というマグダラという村のですね、ガリラヤ湖の村のマリアというね、まあおそらく本当庶民的なね、身分の低い方でしょうね。もういれば、仲間にはヨハンナというですね、ヘロデ王様の宮殿でお仕事をしているこのご主人と妻というかね、そういう方もいるわけですね。まあ、スザンナはよく分かりませんが、とにかく、まあ、ピンからキリでですね、有名な人もいれば、本当に貧しい人もいれば、裕福な人もいる。でこの女性たちはじゃあ何をしたのかということですね、ご一緒していますが、あまり詳しくここには書いてません。まあ、当時の習慣を考えれば、ラビというね、ラビというのは教師、先生ですね、まあ、イエス様はそういう意味では先生と見直されてますけども、先生のこう補佐役というかお手伝い役という女性もそういうのをいろいろしている場合もありましたね。しかし一緒に旅するというのはなかなかないわけですが、まあ、イエス様の場合はまあご一緒に旅しておりますね。おそらく彼らは例えば食べ物ですね、今のようにコンビニはありませんね。ですからすぐさっと何か買って食べるということは、まあ、できないようなこういう時代で食べ物を買って料理したりね、そういうようなこともしたでしょうし、まあ、多くね、いろいろ女性も子供も集まりますから、そういうお手伝いもしただろうと思いますし、まあ、ここには書いてあるのは3節ですね、自分の財産を持って彼らに仕えているっていうね。そうですから、そのいろんな財産、まあ、を持ってですね、このお手伝いをしているわけです。すなわちイエス様のお働きを応援しているわけですね。でそういう意味で言うと、彼らはこの弟子たちのように、まあ、後々弟子たちは教える側になりますけれども、そういうような役目も役割はないけれども、しかしながらイエス様のお働きの中では重大な役割を担っているわけですね。で私たちもそういうように主は私たちも用いようとしております。まあ、献金というのもありますね。私たちも捧げますが、それは主のお働きのためですね。またもちろん金銭だけではなく、その時間やいろんなこう賜物もありますね。私たちは主にお捧げします。それは本当に主のためにします。さあ、でも今日の私たちへのこのレッスンについて少し考えたいと思いますね。それはまず言えることは、私たちも全てのところに福音を述べ伝えるべきです。まあ、ここでですね、イエス様が非常にその福音をお伝えしようとするこうその必要に必要を覚えながらですね、まあ、町から町へと、村から村へと次々にですね、こう旅をする、本当にその緊急性というか、そういうことを感じますね。さあ、マタイの28章をちょっと参考にしたいと思いますが、28章の18節からですね、18節から20節、63ページですが、マタイの28章18から20節ですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。本当にこの今日の私たちのレッスンも同じように学べると思います。それはイエス様が本当に緊急性、この福音宣教に緊急性を感じ覚えながら、 町から町へ、人から人へこう行く。そしてその時に神様の来たるこう、まあ、近づいてますよ、御国が近づいてますよっていう、こう良き訪れをですね、人々にお伝えします。イエス様がこの天国に戻られる直前に、弟子たちにこのように命じたんですね。私たちにも命じてますが、すなわち私たちも、この神の国の福音を、至るところにお伝えすべきです。至る人にお伝えすべきです。弟子たちを作るべきです。でそういう意味で考えると、私たちはそこを、そのような、必要をに心責められているか、イエス様のように本当にこのままでいけないというね、こういう思いで本当に私たちもこの人々にこの福音を、まあ、お伝えしているかということが一つですね、今日問われると思いますね。人々は悪魔にがんじがらめに縛られています。悪魔の国の一員とされていますが、本当にイエス様の福音を通して彼らが解放されるんですね。ですから私たちはそれをやはりお伝えすべきですね。そのように私たちもその緊急である、まあことを思いながらですね、働くべきだろうと思います。もう一つですね、ここから覚えることは、主は私たち一人一人を用いようとしておられるんですね。今日のお話ではイエス様の働きと言いましたけれども、お供する人たちがいましたね。弟子たちももちろんそうですが、それ以外に十二弟子以外にも男女多くいるんですね、いらっしゃるんですね。でこう女性も名前も出たり、本当にそれぞれにさまざまな立場や、あるいは、まあ、性格や、あるいは賜物もあると思いますが、しかしながらそれぞれが主の働きに必要であるということです。それは今日も一緒ですね。本当にこの主はイエス様を信じるすべての信者に働き場を与えよう、提供しようとしておられます。まあ、全ての人が宣教師や牧師ではありませんが、しかし全てのクリスチャンは主の働きに重要な役割を担っている、あるいは担うべきですね。主はその期待しておられるんですね、用いようとしておられます。でそういう意味で考えるとどうでしょうか。今日ですね、見たところでは主の働きにお供する、まあ、人たちがいましたね。どうでしょうか、主の働きお供しませんか、ね、一緒に主にお仕えしませんか、一緒にこう主に仕えながら働きませんか。ぜひですね、そのような思いが与えられるように願います。で最後にですが、この主の働きと言いましたね、このやはりマタイの福音書を見ますとですね、この28節の28章の18節では、イエス様が彼らに、弟子たちに話してますが、私には天においても地においても一切の権威が与えられてます、それゆえとかありますね、それゆえあなた方は言ってとあります。この今日お話ししたお働きというのは、やはり今も主のお働きなんですね。まあ、私たちはその出番がありますよ、それぞれの 役目はありますが、主のお働きですね。ここではその主のこの全ての権威が与えられてますので、私はあなた方を使わしますね。主が私たちを使わしています。主の権威のもとで私たちは使わされています。主は私たちをお供しますね、共に言ってくださいますね。世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとありますね。そして必要に力のために聖霊なる神様もお与えくださるんですね。ですから本当にそのようにですね、私たちはこのお働きは主の働きだということを覚えながら、主の力に支えられながらなすべきです。イエス様が 町から町へとですね行きました。そしてそのお供する人たちもいました。今日主は天に戻られましたが、今も町や村やそのそれぞれの人々にこの福音をお伝えしようと働いておられます。そして私たちを通して働こうとしていらっしゃるので、ぜひですね私たちもこの主のお働きであることを覚えながら主にお仕えしましょう。さあ、まだイエス様を信じていらっしゃらない方々どうでしょうか。今日見ましたように、私たちはみんな生まれながらですね悪魔の支配下のもとに生まれましたが、イエス様が何というメッセージをお伝えしていますか。神の国の福音です。すなわち神様が私たちをの王様となることができますよ。すなわち王様を変えることはできますよ。悪魔から神様を王様にしていただくというのは可能ですよ。そしてその良い訪れ、福音ですね、それはイエス様を通してです。本当に神様が私たちの王様に主となろうとしております。そしてこの主は、神様は私たちにはこの命と喜びと永遠の命をですね与えます。もちろん先ほど触れたように、悪魔は逆に悲しみ、死と、そして最終的には裁きというものをですね、悪魔の支配下のもとにあるものはそうなるわけです。ですから大きな違いですね、良い訪れです。そのためには自分の罪を認め、そしてイエス様を救い主と信じるならですね、私たちも今日も同じくですね神様の御国の一員となることができます。兄弟姉妹いかがでしょうか。イエス様がこのようにですね、人々の必要を覚えて、それに責められ、それにこう必要を覚えてですね、町から町へ、人々から人、家から家、この福音を多くの方に語っておられますね。そしてお供する人たちが多数います。男女ですね、十二弟子や他の男性もいれば、女性も多くおられ、そして心一つにしてですね、この福音に励、福音宣教に励んでおられます。兄弟姉妹、そのように心から主にお仕えしておられますか。主はそのように私たちにも期待しておられますね。で、私たちも素晴らしい、冒頭に言ったように県知事にですねお供してくださいと言われたら、光栄に思うか思わないか分かりませんが、偉い人にねお供してくださいと言われると案外光栄に思いますが、しかしなんとですね、このすべてを作りくださった主は私たちにお供するよう呼びかけています。ぜひですね、私たちも喜んでそのように主と共に福音宣教に励もうではないですか。励みましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにこの主イエス様のお働きから短い箇所ですがいろいろ見ました。お供するその弟子たち、十二弟子や他もいながら、あまり見かけない女性の方々、あるいは名前も挙げられ、あるいは名前のない、挙げられていない多くの女性もそこにおられ、そして主にお仕えしてこの福音宣教の前進に励んでおられる様子を見ましたが、本当に私たちもそのような思いで自らを主に捧げお仕えできるものとしてください。今日も主は私たちがお供することを願っておられますので、私たちもそのことを覚えながらお仕えできますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方もその必要を覚えて、主に本当に心から前に悔い改めて救いに預かることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。